もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
58歳です。
58歳。結婚してます？
はい、してます。
奥さん何歳ですか？
同じ年です。
同じ。
はい。
お子さんは？
28歳と25歳。
はい。それでどんな相談ですか？
だいぶ前に、
はい。
浮気を疑われた女性と、
浮気を疑われたという女性ということで、浮気はしていないわけですね。
はい、していないです、
はい。
ちょっとそういう軽いところが私あるもんですから、
はい。
はい、ちょっとそういう、疑われたことが、数十年前にあります。
はい、
で私、転勤族なもんですから、
はい、
その女性とは同じ会社なんですけれども、
はい、
会うこともなく、
はい、
ただ、LINE でつながって、いまして、
はい、
1年ほど前からちょっと LINE をたまにやってたんですね、
はい、
まあ、ただたまなんですが、やっとさっきも言いましたように軽いところがあるもんで、
はい、
ちょっと会いたいよとか、
ああ、
そういうことを書いてしまうんですよ。
はいはいはい、はい、
でそれとまた別の女性なんですが、
はい、
取引先の女性と、
はい、
先日飲みに行かなきゃいけなくなりまして、
はい、
でそのことはもうちょっと疑われるのも嫌だから家内には言ってたんですね、
はい、
で行く前は別に機嫌よく送り出してくれたんですが、
はい、
もうその日はもう遅くなるとまた疑われるのも嫌なので、
はい、
早く帰ったらすごく機嫌が悪くて、
はい、
で私もう全然軽い気持ちなんでロックなんかしてないんですよ、スマホは、
はいはい、
でそのスマホを家内が見まして、
はい、
昔のこの女と LINE まだやってるということで怒られまして、
あ、今回の女性じゃなくて、その数十年前の女性ね。
今回の女性との件も LINE を見たんですが、
はい。
2人
で何て書いてあったわけ？
今回一緒に行った女性の LINE は別に写真を1枚撮られたんで、一緒にそれが LINE でやり取りしただけで。
それでその写真を奥さんに疑われた。
その写真よりもその前のその女性との、
ね、
LINE のやり取りの方が気になったみたいです。
はい、
はい、
まあ、奥さんからすると数十年前の女性っていうのは本当に好きな女性だったんじゃないのかなという疑いがあるんだね。
私は全然そんなことないんですけども、
はい、
はい、
それで奥さんはそうすると未だにそのスマホを見て前の女性との浮気があったと信じて、そして機嫌が悪いわけ今。
それが機嫌がいい時と悪い時がありまして、
うん、それは誰でもあると思うけど、
週末は2人仲良く買い物行ったりとか、
はい、
バーベキューしたりするし、
はい、
食事も行くんですが、
はい、
朝起きた時に、あ、なんか冷たいなっていう雰囲気がある時があって、
うん、
これがもうちょっと数ヶ月続いてるので、いい時と悪い時がですね、
数ヶ月続いてるの、
はいはい、
ということは、はい、あなたの奥さんは割と嫉妬深いの？
嫉妬深いんですね。それともう一つは、私彼女に対して、
はい、
辛い言葉も結婚生活で何度かぶつけちゃったもんですから、脅しですね、要するに離婚するぞと。
あ、だからそういう離婚なんていうことは、
はい、
脅しですいうもんじゃないんですよね。
そうですね、それはやっぱちょっと私反省してます、
うん、だからあなたの場合には、
はい
は
い、
あなたを理解するってのは言葉じゃなくて、
はい、
その言葉を言った時のあなたの表情とか言い方で全部理解しないといけないんだよね。
それはやっぱ今彼女が怒ってる時にはあなたはこんなことを言ったということは何度か言われます。
ああ、彼女なんか劣等感ないですか？よく他人と自分と比較するとかね。
あ、それは人は顔が綺麗だとか、可愛いとか、
はい、
優秀だ、人の子供さんは優秀だとか、何でもできるみたいなことは言いますね。
ああ、ね、
はい、
劣等感の強いことの、
はい、
一つの確かな特徴っていうのは嫉妬深さなんですよ。
あ、
で割とそうすると傷つきやすいんだよね。
傷つきやすいと思います。
うん。それで、
はい、
この脅しに弱いでしょ、奥さん。
泣きます。
うん。
でそのたびに私も反省して謝ってという繰り返しがあったと思いますね。
それで今日の相談というのはどういうことですか。
また数ヶ月前の家内と私に戻りたいと、まあ、要するに二人で仲良く生きていきたい、
それにはどうしたらいいかってこと。
はいはい
はい、わかりました。今日はあのスタジオに心についてのエッセイストとしてのはじめと、はい、マドマゼル愛先生がいらっしゃるので、はい、伺ってみたいと思います、
はいはい、どうもこんにちは。
こんにちは、はい、お願いいたします、はい、
なんかお話聞くとでも仲良さそうな、ね、あの基本的にはそういう、
ね、
ご夫婦だったわけよね、はい、それでなんかまあ流れをねこうやってみると、はい、加藤先生おっしゃったようにやっぱりあの劣等感が強くて自分に自信がないタイプの奥様かなって気がする。それで人が良くて、
はい、
あの人間性がやっぱりあの内気で優しい人なんでしょうね、基本がね。
すごく優しい人
ね、おそらくね、
はいはいはい、
それでだからまあ見えないところでもいろいろ一生懸命やってると思うんですよ、
はい、
いろんなことをね、
はい、
それでそれがまあある程度評価されたりとか声をかけてくれてで認めてもらえるとかっていうような流れがあれば、心の栄養っていうのかしらが、
はい、
彼女に与えられていればね、こういう問題もそんなには気にしないで済んだものの、
はいはいはい、
たまたま LINE でつながった昔の人、はい、それから別の女性と飲みに行った、はい、こういう具体的なことがあったから問題が起きたんだっていう今考え方でお話ししてるけれども、
はいはい、
本当はそうじゃなくて、その程度のことはこれまでもあったと思うんですよ、意外と誤解されるようなものとしては、まあ、今回ちょっとはっきりしてるからかもしれないけれどもね、
はい、
それよりも日頃の夫からの思いがに本気さが感じられなかったとか、何か満たされない、自分が評価されないような、だってあなたしかいないわけじゃないか、真面目な奥さんは、
はいはい、
となると鏡のように自分を評価してくれる人っていうあなたの反応を人一倍結構気にするタイプだと思うんですよ、
はいはい、
うん、そこがまあ彼女から見たら冷たかったっていうか、自分なんか いなくたってあの人にとっては関係ないんだと思うような考えをね、
はい、
気づいちゃってた時期にこういうことが起きたんじゃないの、きっと。でも自分でもこれじゃおかしいと思うから、日によって朝、
はい、
機嫌よくしたり、
はい、
でも抑えきれなくなって我慢できなくなっちゃうと か、はい、だから彼女自身もすごい実はストレスを感じているんだっていうことをまず理解してあげる必要があるよね、
はい
はい、それでその中から今日はあお前機嫌いい、すごく嬉しい、助かったっていうような、まあ、一種の冗談でもいいし、露骨すぎるぐらいの評価とか、
はい、
なんか相手の怒りをとか不自然な気持ちを笑いに変えてあげるような方向とか、
はい、
そういうことはあなたできそうですから、
はい、
やればすぐ元に戻れんじゃないかなと思うんだけれども、だからそれができないっていうことは、
はい、
そのあなたの中にも本当はでもなんかあるわけじゃないよね、あわよくばとかそういうなんかその思いとか、
他の女性
とか、うん、そうそうそう、
ないです、
ないわけよね。そしたら奥さんにそういうことをエネルギー向けられるじゃないですか。
そういう努力すれば元に戻りますかね。
あ、だって彼女は一緒にやっていきたいから不機嫌なわけじゃない。
はい、ああ、そうですね。
信頼できないで、
はいはい。
それで、家内に対して辛いことをぶつけたことがあるって、これをまだ引きずっているわけ？
奥様。引きずってます。離婚するぞと脅したことはもう何回もあったってことは、
そうすると今回の LINE のことと、
はい、
それから別の女性と飲み行ったこととが刺激を受けて、つながってきてしまうという、
はいはいはい、
その暗い、ね、はい、感情の流れができちゃってるわけだよね。
はい、そうですね。
そうなると、じゃあやっぱり、一回はスマホで LINE つながってる人とのことは特にこちらが優先だから、
はい、
とは関係ないことをどっかで示す必要があるかもしれないね。やったの、そういうことは。
もう LINE はもう削除しました。
あ、じゃあ
連絡先も全部なくしました。
じゃないわけね、
はい、
それが負い目だからそうしてるって思われてるのかな、じゃあ今。
そうだと思います。
うーん、 そしたらじゃあいいよ、そこまで疑うんだったら、
はい、
は僕も恥ずかしいけどもそうじゃなかったことを彼女に証明してもらうから、それやるかいっていうぐらい言って、
電話しました。
そしたら、
あの関係ないと言われました。
奥様の耳元で、
いやもう彼女と家内は話しました。
ああ本当、それで関係ないってことになったわけね。
はい、向こうの方も再婚してらっしゃるんで、
うん、
あそんな昔のことは
関係
ない
。再婚っていうか昔もなかったわけでしょ、だって。
ないです、
うん。そのこともだからちゃんと言ってくれたわけね。
言いました。
その後奥様はどんな感じになったわけじゃ。
いや、あんまり変わんないです。やっぱ態度が冷たかったです。
っていうか、恥ずかしいんじゃないの。
あ、そうかもしれません。
うん。
そんなことまででも私がさせちゃったことになりますよね。
まあそうだけれども、ここでもう誰がどうだこうだっていう、このエネルギーのやり取りの構図自体が嫌なんじゃないの、もう。だから朝起きた時に、あなたが今日は不機嫌そうかどうかって、観察されてること自体がもう彼女にとっては多い目なんじゃないの。
ああ、そうかもしれないですね。
だからもうちょっと逆にわがままになっちゃうとか、要するにあなたが自然体であることが大事だって気がするんですよ、ここは。
自然体。
そいでいて、その中から出てきた優しさとか、いたわりとかが伝われば、コロッと変わると思う。
はい、わかりました。
うん。僕はまあそう、まあ単純なことじゃないかなと思うけど、はい、加藤先生にもう一回伺いたいと思います。はい、
今ね、マドマゼル・アイセンの先生の言葉の中で、はい、僕、ものすごく大切なところはね、
はい、
本気度が感じられないと。相手は、あなたの言葉の本気度が感じられないって、うん、そこの言葉がものすごい大切だと思うの。
はい。
要するに、あなたはテレアなんでしょ？
かもしれないです。
もしかして、なんか、本当に好きなことが何かってできなかったとか、なんかこう、悔しい思いっていうのはなんかないの？
人生全部悔しいです。
まあ、やっぱりね。
はい。
であなた今人生悔しかったことばっかりって言うんだけれども、
はい、
何がありました？
エリートでは2位はなれなかったということが辛い、悔しかったですね。
それは悔しさで、だけど今よくその悔しさをはっきり言ってくれたね。
やはりちっちゃい頃から勉強と言われてきて、まあ大学受験も全部失敗しまして、志望校ではないところに行って、でまあ、それこそ一般的に新卒から、一流企業に入ったわけではなくて中途採用でしたから、それなりの、まあ、この悔しさっていうのが味わいましたね。
まあ、とにかくあなたの価値観の中でやっぱりそういうエリートコース歩むことが価値だったんだよね。
そうですね。
だけど今あなたが自分で言ったこと、エリートコースを進むという、だけど俺はエリートコースを進めなかったんだ、悔しかったんだということを認めたことで、
はい、
それにもかかわらず、
はい、
奥さんと一緒に仲良くやってきて子供を2人育てて、
はい、
これは並大抵なことじゃないですよ。
まあさすがに辛かったですよね。
辛いよそりゃ。そうするとそれはもう本当に悔しいし苦しいから、
はい、
そこから目を背けるための手段が軽さなんです、本当に軽いんじゃないんですよ、はい、エリートコースを歩めたなかったことの悔しさから目を背けるためのことがあなたの軽さなの、
はい、
で私たち俺たち本当はこうだったんだよねって向き合えることがいいんじゃないかしら。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
劣等感は本来の感情を排除してしまいます。